情報
ノーサイド。
皆さんこんばんは。情報ノーサイドメインパーソナリティの奥山義秀と、
こんばんは、同じくメインパーソナリティの前田博文です。よろしくお願いします。
この番組は複雑に入り組んだ現代社会の話題に鋭利なナイフのごとく切り込み、さまざまな謎や疑問、自慢の知識、お互いの近況の話題のことまで幅広く、ちょっとだけ憶測もありつつ究明するトーク番組です。さて本日はですね、ゲスト来ていただいてます。あ、その前に放送日は7月6日、七夕の1日前
お
で、ゲスト来ていただいてますが、ご紹介しましょう。漫画家の田中淳さんです。
わ、
よろしくお願いします。声ちっちゃい。
すみません、そこ突っ込むんすか。
田中淳さんはですね、あの鉄工所なっちゃんを、
はい、
書かれた漫画家さんで、鉄工所なっちゃんは、
鉄工所なっちゃんってタイトルじゃないですよ。なっちゃんって歌いたいんですよ。
そうでしたっけ。
そう
でしたっけ。あれはスーパージャンプでしたよね。
スーパージャンプです。
で、何年でしたっけ。
何年、
スーパージャンプの掲載は。
ちょっと忘れましたけど、かなり古いですね。
20年ぐらい経ちます。
何年も経ちますね。
そうですよね、
トータルで10年ぐらいやってたんで。
そんなやってたんですか。
はい、
何巻出てましたっけ、それを。
なっちゃんは全21巻。
21巻、
はい。でその後続編で、
はい、
東京で、何だったっけ、
いや
下町鉄工所奮闘記、はい、なっちゃん東京編っていうのを、
ね、ああ、なるほど、
3巻ですね、
はい、それはオタク、東京のオタクを舞台にした。
はいはいはいはい、主人公は関西弁やのにって話ですよね。
そうです、修行に行ったって話。
はい、そうでしたね。そうでしたね、
はい。
で、そんなこんなでオープニングは終わりつつありますので、
はい、
続きは本編でお伺いしたいと思います。本編お楽しみに。
楽しみに。
情報ノーサイド、この番組は参考インダストリー株式会社の提供でお送りします。
さて前半ですけれども、
前半戦です。
9分喋っていただけますけれども、
あの、はい、
まずはだから今でご出身は和歌山ですよね。
和歌山ですね。
で、和歌山でも漫画家さんとしての活動はされてたんですか。
されてないです。
おお。
和歌山に住んでたのは、
はい、
高校時代までなんで。
はい、なるほど。
で卒業して、
はい、
大阪に出てきて、
はい、
大阪工業大学に学生して
ます、はい。大工大です。
大工大です。
大工大ですか、はい。いや僕摂南大学なんで、
う
ん、
摂南大学受験会場です、
はい、僕大工大学からずに摂南だったんですけどね、
はい。和歌山の人って大阪に出るって言いますよね。
大阪出ますね。
東大阪の人は、大阪に出るとは言わない。
言わない、
ね。そらずやな、ね、大阪府やもんな。
そうでしょうね、はい。
で、そこから大工大の後、
はい、在学中に、まあ、卒業する年に、
はい、
デビューしまして、
はい、
それ小学校のスピリッツっていう雑誌で。
おー、スピリッツなんですか。
そうなんです。
へー、
スピリッツでデビューしたんですよ、
はい。
でその時もう就職活動しようと思ってスーツまで作ってたんですけど、
はい、
あ、もう受かったからええやと思って辞めちゃって、
お
そのまま卒業してから住居したっていう。
おー、まあ、
へー。
スピリッツでは何を書かれたんですか。
いや、スピリッツはもう一本しかそのデビュー作しか書いてないです。
お
ー、そのヤングサンデーっていう雑誌が当時ありました。
ヤングサンに行きますか。
ヤングサンや、
言われて、そこで2本ぐらい連載したかな。一つは単行本なんです、分かって漫画なんて大阪を舞台にさ、青春もので。
スピリッツヤンさんってまあまあスター街道じゃないですか。
そうですね、
と思うでしょ、
はい。
まあ、そんなことはないですけどね。
うん、そうなんですね。ちょっと何年ぐらいの話ですか。
僕デビューしたのが88年 で、 向こうに行ったのが89年で、1年間ぐらい下部で修行して、その経験なかったんでね、プロの現場見たことなかったんで、やっぱり勉強しないと、全く素人でデビューしたんで、
は
い、
なるほど。
で1年間修行して、それで最初の連載が89 90年ぐらいやったかな。でそれもすぐ終わって打ち切りになって、最初の頃はね。でその次またその半年後ぐらいに始めたんで、91年か92年ぐらいに1年もやってないかな、単行本印刷本だけやって、でヤングさんではそれで終わりなんですけど、その後ビッグコミックオリジナル
で、ビッグコミックオリジナル
っていう雑誌があるんですよ。
当時あったんですね。
あったんです。
ありましたありました。僕で全部買ってます。
でそこ、まあ、小学館、同じ小学館ですから編集さんのつながりがありますからね。はい、でそこでなんか原作付きのなんかシリーズ3話ぐらい書いたかな。はい、その後あの知り合いの作家さんから教えてもらって、はい、スーパージャンプで出してるから行ってみるって言われて行ったら、そこで編集長に開くまで。
ちょっとすごい素朴な方、
はい、
と聞いていいですか。
はい、どうぞ。
今拾ってもらったっていう表現されたじゃないですか。
はいはいはい、
そういう感覚だった当時も。
あ、そうですね。やっぱりあの僕らその自分がいくら書きたいっても書けないでしょ。編集部が書けていいよって言ってくれないと。
なるほど、
書かせてもらえないわけですから。
なるほど、
だから拾ってもらったんですよね。
なるほど。ということは人づても大事だし。
そうですね。その時は漫画部さん の知り合いがここの編集長に来てたから、本当に今でもたまりそうなんですけど。
それはそのスーパージャンプの時にはそもそもなっちゃんの構想があり、
いやいや違います、違います。
そう、そういうことですか。
スーパージャンプ行った時はこういう行った時に、はい、こういう原作があるけどやってみないかって言われたんです。それがあのそれは連載するんですけど、あの偉人ものですね、いわゆる、まあ、最初のリンドバーグとかね、いろんな偉人じゃないですか、
はい、
それの半生を描いたような原作があったんです、企画で。
なるほど。
それをあのこれあの、その雑誌は2週間に1回出る雑誌なんですけど、はい、その1回2週間で1話、はい、1つの話を作ると、はい、リンドバーグまた1話2話でやると。でそのストーリーを原作者がいて、それを、2人漫画家さん2人読んで、はい、交互に書いてもらうっていう企画だったんですよ。
なるほど。
もうめっちゃ企画っぽいですね。
で、そうでしょ、ね、で僕は1話目リンドバーグ書いたんですよ、
はい、
今度はなんか好評で、でも田中君で行こうっていう話で、もう一人いなくなって
、ね、いなくなって
で単行本2冊ぐらい出したかな。
へ、
その後はまあちょっとあの増刊号に読み切り書いたりとか、まあ、企画も多かった、企画もっていうか原作付きが多かったですけど、
とはいえそのリンドバーグの時とかだって飛行機は書いてはったってことですね。
書きました、
だから
全部書きましたよ。
でそのやっぱり田中淳さんといえばちょっと話が飛びますけど、
はいはい、
機械の映画じゃないですかって考えると、そのなっちゃんに行くタイミング
は、はい、
まあ、機械のその絵的なやつから行ったんではな
く、ではないんですよ。それは何でかっていうと、あのまあスーパージャンプって青年漫画じゃないですか、
はい、
青年漫画っていうか大人向ける漫画、
はい、
主人公大人でしょ、
はい、
高校生とか
じゃ
な
くて、
そうすると、そうすると必ず職業なんかあります、
はい、
でまあ主人公女の子にしたいと思ってたんですけど、
おー、
身近な職業かな、実家が鉄工所なんで、
はい、
よく詳しいんですよ、はい、昔から。
そうですね、
はい、でだからじゃあそれ女の子にしたら面白いんじゃないか、ただそれだけの思いつきで始めたんです。
お
ということは田中先生ご自身が思いついた、は
い、そうです、そうです。あれは僕が考えて一から書いて企画ってして、もう何話か書き直しましたけど、あれ実はあの、小学館にも出たんですよ。小学校にはこう作られて、直せ、こう直せ、ああ直せ言われて、直したら全然違うもんになって、
なるほど、
これが僕の書けたことを書きたも、書きたものじゃないなって、
なるほど、なるほど、なるほど。
もう一回書き直したやつを今度スーパーにやったら、そのお世話になった編集長がね、当時まだ副編だったけど、
はい、
これいいじゃない、載せようって言い出して、普通のいいところで決まったんです。それは連載ではないですよ、
はい、
載せてみよう、
はいはいはいはい、
で、載せたんですよ、
はい、
そしたら、ものすごい好評で、
なるほど、
1話目がね、
なるほど、
急遽2話目をすぐ書いてくれって言われて、で慌てて2話目書いたら、それがすごい出来が良くて、ものすごい人気だったんですよ。で、もう増刊後でずっと連載するようになって、
なるほど、
でそのうち本誌で書いてくれって言われて、
はで、それが10年ぐらい続く。
そうですね、10年ぐらい続きました、ね、
それがおいくつぐらいの頃ですか。
ね、なっちゃんの連載始めた、初めて書いたら30代前半、33とか4とか、そのぐらいだったと思います。
2000年
あーってね、そうですね、2000年にまだなってない、1999
年ぐらいだ
ったかな、ちょっとそのぐらいだと思います、
ね、なるほど、
はい、
で、なっちゃんが、まあ、ちょっと一足飛びになるんですけど、なっちゃんが連載を終わり、
はい、終わり、
で、その後は、例えばネジについてとか、メッキについてみたいなやつの機械の挿絵とかいろいろやれる、
やりましたね、
はい、
はいはい、
で、日本の歴史も
やりました、日本の歴史も書きましたね。
日本の歴史って結構前ですか。
あもうだいぶもう15年にはならないかな。あでもそのぐらい前ですかね。あれは3年ぐらいかけてきましたから。
って言うとありましたね。
3冊分丸々。そうです
よね。うん、
全部一人で書いたんですよ。明日のとこ使わず
に。そうなんですか。
すごい。あれ使ったんですよ。
日本の歴史って、まあ、あの書いてはるんですけど、はい、8巻とかでしたよね、確か。
いや、全中…
あ、いや、あの、第8巻の担当とかでしたね。あの最近の、要するに戦後でしたもんね。戦後です。
あのマッカーサーが来てからの話
です。ですよね。
来てからの話で、で、まあ、その次の高度成長時代があって、
うん、そうですね。
で、一番最後はもう現在みたいな。
で、とある巻は、はい、あのジョジョの荒木先生とか、
ね、
あの辺の人がいっぱい、
そう、
森田、
そう、森田正
則さんとか、はい、
表紙
感じの中に田中潤さんの表紙の日本の歴史がある。
表紙はないです。
あれ表紙のことで
しょ。表紙はもうね、表紙はね、あれちょっと主演者ちょっとやらしいっちゃらしいんですけど、あのジャンプの人気漫画家が表紙を書くっていうのが売りだったので、
ね、
でそれで僕ら何やらせてるされてんのって怒った先生もいましたけど、
ね、
本編から全然違いますから。
なるほどね。がだから、さっきおっしゃったように10年前ぐらいでしたっけ。
そうですね、10年ぐらい前になるのかな。
結構だからなっちゃん、失礼な言い方しますけど、
はい、
なっちゃんだけかなと思ってる人はいっぱいいるんですけど、
はいはいはい、差
し絵とかいっぱいやられてるじゃないですか。
差し絵もやりましたね。なんかいろいろやりましたね。
で、あとはパズルの雑誌。
あれも連載に来て、ね、パズルの、あれはそうですね、パズル雑誌から。
どうそれなりに本屋さんで売ってる本の機械の絵描いてあるやつは目にしてる可能性がありますよね、はい、田中潤さんの絵、
ね、ありますね。あのね、日刊工業新聞社からね、
はい、
2冊かな、あの専門、あのし、なんていうの、初心者向けの、
はい、
こういう機械のこう、はい、始めた人の向けの、はい、手順書みたいなの、
はい、
機械の全部書いてますし、
う
ん、
そうですよね、
はい。
ということで前半終わりますんで、
あ
のリクエストに行きたいと思いますが、はい、前田さんどっちがいい？
え？どっちがいいって僕2曲目です。はい、
はい、行きます。じゃあ1曲目は、今回はあの田中潤さんリクエストで細野晴臣、払いそ。さあ後半ですけれども、
後半戦です、
比較的お伺いをダイジェストでお伺いしましたが、
はい、
人生にしっかりストーリーがある人は久しぶりに見ましたね。
ストーリーありました。そんなストーリーありました。
いや、なんか仕事をしっかりして
そうそうそうそう
してはるなという、
まともやな、
まともな、
は
い、その間何してたっけなとかいう話多かったもんね最近は。
そうですね、
僕も結構連載ない時はそんな感じですよ。何してたっかなみたいな
連載ない時期っていうのもあるわけじゃないですか。
ありますあります。いや、もうそれも貯金でプリツになりますよ。
あ、そう
なんですか。そうなんですか。すっごい気になってんですよそれ。ってことは次の、仕事が入ってくるまで、
はい、まあ、貯金で食いつないだり、まあ、アルバイトにも行きましたし、毎月かかりますからね、
はい、
ローンもまだまだ
苦しい
みたいなんで。
なるほど。いや、なんかほんま鉄工所 のおっちゃんたちが同じこと言ってますよね。仕事ないと俺ら食いつながれへんからな。
そうですその通りですよ。
とはいえ辞めてないでしょ。
辞めてないです ね、
ね、まあ、なんか就職でもしよっかなみたいな話もないでしょ。いや、
もうでも年ってきても無理でしょ。その取ってくれないと思いますよ。60ですから。
いや、今はね、ちょっと前ぐらいまで。
ちょっと前、いやでもね、やっぱり
40代とかね。
ずっと一人で自分でやってるじゃないですか。
はいはいはい、
人に疲れた経験があんまりないので。
なるほどなるほどなるほど。
いや、アシスタントしてた時は疲れてましたけど、
はい、
でもやっぱり行き詰まってるんじゃないか。わかんないですけど、全部自分で仕切ってやってるでしょ。
はい。基本的にアシスタント使わないん
です。いや、使ってます使ってます。でもこれ使う側でしたけど、連載中はアシスタント3人ぐらいいましたよ。
へえ。
わかりね。
へえ、うん。まあ、要は漫画家というのは夢のある仕事ですか。
あ、そうですね。
ああ、夢ありますか。
夢はありますね。やっぱり自分が作った作品を面白いって言ってくれて、ファンが言ってくれる
の
はやっぱり嬉しいじゃないですか。
はい、
お金が儲かることもあるんですけど、それ以上に面白かったファンです。
なっちゃん連載中にそういうフィードバックってインターネットじゃないか、どうやってくるんですか。
いや、連載中全く分からなかったんです。
そうですよね。
で、分からなかったんですけど、東京編始めた時に、
はい、
大田区の人と親しくなって。
なるほどなるほど。
町工場で一緒にグループやってみたいな、はい、やったんですけど、
はい、
で、 展示会とかでやるんですよ、工業系の、はい、ね、オタクのピオっていうところでやるんですけど、はい、だからそこでいっぱい来るじゃないですか。
なるほど。
ああ、なっちゃんの田中先生や、
なるほど、なるほど、
すごい感動されたりとか。
なるほど、
いっぱいありましたよ。
なるほど、うん、やってる時はだからそういうのを感じてないけど、
その後ですね、こんなに人気あった、あ、その前にあれです、ジムトフって言ったんですよ。
おお、はいはいはいはい、
あそこでやるビッグサイトでやる
展示会ね、
はいはいはい、あそこにね、主催者展示で言われたんです、出てくれって言われて、主催者から。でブース作って、でっかいブース作ってもらって、ナッチのでっかいパネルと
時
間ここ全部売って、そこで売ると。でその時にあの全国から、はい、世界からも来るんですけど、全国からこうして大手機、あの機械メーカーの、
はいはいはい、
高速機械メーカーの社長とかが来るわけですよ、
はい、
でうわーって言ってくれて、うん、ファンクス、このキャラファンクスとかって本が全部売れてしまって、売ってた本が、
森世紀とか、
森世紀来ました、森世紀、そうそう、森世紀も、
そういうことですよね、
大阪、大阪機構やったかなとか、いろいろあのもういっぱいもう書く、いろんな、
あの
実は工作機械メーカーの人たちがみんなファンだったっ。
どっかのその大手さんの広告になっちゃん使ってましたよね。
あ、使っなっちゃんですか。あ、なっちゃん使ってました。大阪のね、大阪のね、あれは柳瀬さんとかっていう、
あ、へ
ー、あのメーカーやったかな。
へー、
一回使いました、ね。あと、ね、もう一個大手使いました。ね、大阪ではないですけど、日立工機。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
あれはあの、
そうやそうや。
あのドライバー、あの電子ドライバー、
うんうん、
あれの、
そうやそうや、その絵を覚えてるんですか。
工具屋さんにいっぱい貼ってましたよ。
ああ、へえ。だから、まあ、あのおじさんのアイドルやったわけですね。
そうですね、もうおじさんにはすごい好かれて僕はだからそういう場に出るまでは、
はい、
あの人気はそんなに人気あると実感ないじゃない
ですか。そうです
よね、持
って帰って
ないけど、話するの自分の嫁さんとか担当と担当さんだけでしょ、
はい、
誰かと話するんです
よね、はい、
でいざそういうとこ出たら、はい、ものすごいファンがおって、うん、わーって言ってくるんでびっくりしたんですよ、はい、逆にね。
そりゃそうでしょうね、
うん、今みたいに SNS とかないじゃないです
か
ね。
ないです、 SNS ないですから。あ、ブログでねちょこちょこ書いてくれる
人
って、
はいはいはい、
書きながらねだんだんしんどくなってくるじゃないですか、
はい、
その時にちょっとやめて検索するんです、自分の名前で、あのいわゆるエゴさするんですよ、
はい、
そしたらこんなちゃんっていうのが面白いよっていうブログを見るんですよ、でニヤニヤしてよしよしってね、そのぐらいでしたからね。
で、はい、鉄砲伝来編、
あ、鉄砲伝来
編、あれはどのくらいのタイミングですか。
あれはね、もうなったん東京編が終わった直後に、
はい、
その日立工機さんが、
はい、
なっちゃん使って広告やりたいと言い出したんです、
はい、
でもなっちゃん思っちゃったでしょ、
はい、
じゃあ収益者としてもやっぱりあの広告載るじゃないですか、雑誌、はい、背表紙に載ると、例えば、
はい、
その時になっちゃん乗ってなかったら寂しいじゃないですか、
はいはいはいはい、
だから一本書いてくれって言われて、
なるほどなるほど。
で、あのネジのネタは前から温めてたんです、書こうとは思ってて、ネタ時代で鉄砲編にしようとは思ってなかったんですけど、その鉄砲伝来の時にネジがっていう話があったんで、それなっちゃんでしたら面白いんじゃないかと思って。
なんでネジに着目してたんですか。
いや、やっぱりネジは漫画の中でも書いてましたしね。
まあまあまあまあまあ、
機械とかあの機械の基本的なパーツじゃないですか。
ネジっていうのはね、変わったこと言いますね。
うん、あのネジはやっぱり素晴らしいんですよ。
僕もね、はい、よくあのネジって面白いですよねって奥山さんにね、はい、言うと、どこがって言われて、
どこがって
やつ、どこがって言われて、
ネジはすごいですよやっぱり。
その、ね、鉄砲編がどうかとしても、その日立工機さん の、
はい、
あの広告の時に一本書いてってなった時に、はい、ネジで行きますって言ったら、はい、って言われなかった。
あ、言わなかったです。
それいいねってなったんですか。
もうあれは、まあ、企画もみたいなもんですし、
ま
あ嘘話ですけどね、あれはまだ
絶対。でもそんな発行部数減ると思うけどな、ネジやったら。
いや、そんなことはないですよ。あれはまた受けたんですよ。
あ、そうですか。
僕はあの、はい、なっちゃんは、はい、あの自分が雑誌で読んでもいたし、
はい、
あ、そうなん。
え、だって そういう青春時代。
いや、まあそうです。
青春時代
読んでたし、
はい、
あのこう代表作として存じ上げ、はい、もちろん存じ上げてたんです
けど、はい、
日本の歴史は、
はい、
すいません、不勉強で。
不勉強でした。
はい、
僕も最近知りました。
あ、ま、
はい、
最近コンパクト版が出てます。
あ、出てます。
そうなんや、
はい、ハードカバーで、
うん、
ちっちゃいやつがね。
その中でネジに着目した鉄砲伝来。
じゃあ、なっちゃんの続きで
鉄砲伝来。なっちゃんの、そうそうそう、まあ、特別編みたいな形で。
なるほど。
で、時々なっちゃんの本編の中でも増刊号に載るよって時は特別編みたいな感じで、なんか最勇気やってみたりとか、インディジョーズやってみたりとか、
はい、
まあ、その流れですね。
あ、でいや、よくね、そのネジの、はい、鉄砲伝来の時のネジの話の若さ姫の
話、
ね、
若さ姫の話、
人にするんですよ、
はい、
昔やったら10年前ぐらいやったらね、はぁ、へーって言われたんですけど、最近やったらなんかこうハラスメント的に、そんなことあるんですかって。
あ、
言われるんですよ。はい、だいぶリアクション変わってきてるんですけど ね。でもあの田中潤さんのあの鉄砲伝来のやつ見せたら、はい、ポルトガル人がいやらしいじゃないですか。
あれはいやらしいですね。ちょっとあの、うん、いやらしいですね。
はい、だからすげえこれ表現力豊かやなと思った。
そうですか。
我々が想像するポルトガル人まんまやなと思った。
ちょっと
大丈夫ですか。
だってどう考えてもその時娘を差し出して技術を提供されるって悪じゃないですか。
そうです。でも当時はポルトガルもスペインも、はい、そんな感じで世界を征服してたんですよ。
なるほど、ね、まあね、
だから日本にもそのぐらいのスコ
ップ、まあね、人権意識というのは低いですから、ね、ない
です。でポルトガルはスペインもそうですけど日本を征服しようと思ってたんです
よね。まあね
失敗したんですけどね。
まあね、でもただその完全懲悪の悪ではなくていやらしさが
良かった。やっぱりそこはやっぱりね、それは見せないと、はい、
そうですね、うん、スケベ親父の片鱗を見せつつ、
そうそうそう
ポルトガル人が
そう
あれは良かったですわ。
ああそうですか。
でそんなもう後半だいぶ経ちましたけどで、はい、そんな漫画一本で来た田中潤さんがですね、
はい、
これがなんとネットの詐欺にあってしまうという。
そうなんですよね、
はい、でこれはあの、エンディングでもちょっと言ってもらって、
はい、
ね、次回の放送でしっかりお聞きしたいと思います。
は
い、
これはもう注意喚起として皆さんに聞いてください
。注意喚起、そうそう、
はい、
そう社会問題ですからね。
そうですね、
これはまさに、
は
い、だから そのなぜそこに出会ったのか、
それはね本当に言いますよ、
はい、
分かりやすく皆さんも引っかかる可能性があるというところのポイントで
漫画家らしく、はい、分かりやすく
ということで曲を、
はい、あ、そうや、僕が読むんですよね。すいませんでした。田中さんのリクエストです。セルジオ・メンデス&ブラジル66でトリステーザ。
ネジと工具の三幸インダストリーでおなじみの三幸インダストリー。ないネジはないを合言葉に、確かな一本をお客様に届け続けて80年を迎えました。詳しくはサンキューナビで検索。ないネジはない、ないネジはない。
さてお別れの時間が近づいてきました。田中潤先生、
はい、
あの 前半っていうか、はい、1本目なんですけど、
はい、
いかがでしたでしょうか。
いや楽しいですね、この話聞いてもらえるっていうのは本当に。
ああ、なるほどなるほど。
聞き手がね2人ともね素晴らしいんで、
あ、ありがとうございます。
どんどん答え
てもらう。なんか用意されたなんか
上げられてしまった。
あの、まあ、今回の放送はあの、はい、自己紹介みたいなもんですからね、
はいはい、
だからこれからですよ。
そうですね、
本編は、
はい、本編はね、
再来週はもうこれ放送聞いてる人はこれ聞かざるを得ないです
、ね、ちょっとひどい、
やばいやばい話、やばい話、
やばい、マジでやばいですね。僕も初で聞く話がいっぱいあると思うんで、
はい、
ツイッター X で追っかけても、はい、あんまりそこまで深くわからない、
ね、分からない、
はい、そうですね、
一通り書いたんですけどね、
はい、書いてありますけど、
なんていうかその、はい、実感として、
そうですね、
恐怖の方が先に行きますね、
はい、そうです、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
実感今まだ手に入ってない感じがしますので、
はい、
その辺じっくり聞いてみたいです。
はい、わかりました。
だからそのうんと、まあ、ええか、ということで時間がまだあんね
ん。ほんまや、閉めてもたごめん、ほんまま
あだからあれですよ、あの怒りにかまけてツイッター X を更新してありましたけど、はいはい、ちょっと時間が来て落ち着いてより冷静に語られる注意喚起をできるというのは素晴らしいことですよ、
はい、
ですからその話をしっかり聞いていきたいと思います、はい、ということで、この番組ではメッセージや曲のリクエストを受け付けしております。梅田 FM ビーハッピー789のリクエストページもしくは情報ノーサイド公式 X からお送りください。情報ノーサイドをお送りしたのは奥山芳秀と
前田博文と
田中潤です。
先生でした、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次回、ではまた次回の放送でお会いしましょう。せーの、
さよなら。
情報ノーサイド、この番組は参考インダストリー株式会社の提供でお送りしました。